ブルームーンプレゼンツ、美穂と
アキラの
癒しの音楽部屋。こんにちは、玉木美穂です。
高橋アキラです。
この番組は玉木美穂と高橋アキラの2人のナビゲートで、サウンドウェアブルームーンがおすすめするとっておきの癒しの音楽をお届けし、ハイレゾについての情報もお伝えする番組です。はい、12月10日51回目の音楽部屋でございます。
いよいよ100回への大手をかけ
たまだちょっと早い気がっ、はい、やっと50回ね過ぎましたというところではありますけれども、うん、今回も楽しくお送りしていきたいと思いますよ、はい、今回はですね、これまたちょっと変化球で海外アーティスト特集ということで、はい、
初めてですか。
そうですね、今まで、うん、意外と全部国内アーティストだったの で、ね、うん、今回は初めてですね、うん、ブルームーンの CD ショップにある海外アーティスト、はいはい、ご紹介したいと思います、はい、どうぞお楽しみにお聞きください、はい、ではまず一人目の海外アーティストはですね、うん、バイオリニストの、ダニエル・コビアルカさん、
うん、コビアルカさん、
はい、アキラさんはご存
知ですか。ずいぶん前から名前は知ってますよね、うんうんうん、たくさん CD も出されてるしね、
うんうんうん、はい、まあ、うん、ヒーリングのね、うん、音楽の第一人者とも言われているダニエル・コビアルカさんなんですけれども、まあ、ご本人はバイオリニストで、もともとはサンフランシスコ交響楽団にて、まあ、首席第二奏者として活躍をされ、はい、まあ、普通にオーケストラでね、活躍をされていながら、ヒーリングミュージックのレーベルを立ち上げてから、うん、まあ、ご自身でいろんなね、たくさんの CD を作ってこられたということで、アレンジをされているのが日本人の方で、マースさんという、ね、方らしいんですけれども、
ね、
一緒にたくさんの、CD を作っていらっしゃいます、うん、で、今日ご紹介するアルバムはですね、はい、コビアルカヒーリングというもう
ザ直球ですね、うん、
そうですね、直球な感じの、ね、ちょっとこうオルゴール的なね、うん、あの雰囲気を醸し出しているような曲がたくさん入っているアルバムなんですけれども、うん、ブラームスですとか、はいはい、あとバッハやヘンデルといった、まあ、クラシックの曲を、うん、まあ、ヒーリングミュージックに、うん、アレンジしている、うん、感じの、アルバムとなっています、まあ、あのこのダニエル・コビアルカさんの音楽はですね、あらゆる年代のリスナーを癒すオルゴールだというふうに称されていますけれども、はい、どんな感じなのかでは聞いてみたいと思います、はい、アルバムコビアルガヒーリングの中から天使の眠り。 聴いていただきました、はい、天使の眠り。
これあのバックのオケっていうかね、あの、うん、オーケストラじゃないんですけども、
そうですね、アレンジ、
うんうん、アレンジがとても綺麗ですよね。
そうですね、うんうん、でこれがあの日本人の方が作られているということなんですけど、まあ、本当に、うん、ザ・ヒーリング・ミュージックっていう感じですよね。
なるほどね、
うんうんうん、はい、そんなねダニエル・コビアルカさんのアルバムを、まずはご紹介させていただきまして、うん、今日はもうお一方、はい、海外アーティスト、もう一人はトニー・オゴナーさんをご紹介したいと思います、はいはい、この方はオーストラリアン・ヒーリングということで、うんうん、この方 もう海外でもとても有名な方ということなんですか。そうです
ね、僕もね 2,3 枚 CD を持ってます、ね、
あ、そうですか、
うん、すごい雄大な感じのね、
うんうんうんうん、やっぱりこうオーストラリアのこう自然を ねテーマにした感じで、うん、この大自然の音を収録した、うん、自然音と音楽のミックス、うん、
どっかで聞いたことある
よ、ね、聞いたことありますね。
いや、
まあ、
いいんです、
我が番組では割とよく聞くフレーズではありますけれども、うん、まあそれをあのオーストラリアの方でされている方がいる、
うん、やっぱり羨ましいですよね、その、うん、こうなんていうか別に日本のねこれがあのせせこましいとは申しませんがでもやっぱりオーストラリアってイメージがあるじゃないですか、どこまでも広がっていくようなね、う
ん、なんかいろんな、うん、あの自然があるようなイメージがあります、うんうんうん、まあ、日本もそういう意味ではあるのかもしれないけど、うん、でもなんかそれをこうどれもスケールを大きくしたような感じの ね、イメージがありますけれども、う
ん、やっぱ音にも出てくるんですよね、そこが
ねそうなんでしょうね、うん、ご本人は実は2010年に亡くなられているということで ね、はい、もう新しい作品はねもうあの聞けないんですけれども、うん、今日はですね、トニー・オゴナーさんが残されました、うん、アルバム「レインフォレスト・マジック」、はい、レインフォレストの神秘というですね、うん、CD の中から「A Place to Hide」、秘密の場所という曲を聴いていただきたいと思います、はい。
Thank you.
さんの A Place to Hide という曲をお届けいたしました。もうこのアルバムはとにかくですね、日本、アメリカ、ヨーロッパでもすごいロングセラーアルバムで、もうトニオコナさんといえばというようなねアルバムになっているんですけれども、この自然音とのミックスってやっぱり気持ちいいですね。
まあ、この人は、あの当たり外れがない人ですよね。
なるほど。
すごく、あのなんていうのかな、もうツボを得ているというか、外さないというか、
ね、外さない、
そこがやっぱり人気なんでしょうね。どれ聞いても気持ちいいんですよね。
そうですね、リラックスしたい時にはね、すごくいいアルバムじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はですね、お二人の
珍しいあれですよね、
はい、切り口で、はい、
外国人ね、これからもね、いろいろね扱っているものも他にもあるみたいだから、たまには行きたいですね。
ご紹介したい、ね、ゲストに来ていただけたら嬉しいですけどね。私は喋れませんけど、
僕も喋
れ
ないよ。
はい、今日はダニエル・コビアルカさん、そしてトニー・オコナーさん、お二人ご紹介させていただきました。
はい、
はい、何でもレコメンドのコーナーでございます。はい、今回はアキラさんのレコメンドを紹介していただきたいと思います。はい、
今日何やろうかね、迷ったね、2ついっちゃおうかなと思って、はい、1つはねもうさらっといくんですけど、
さらっと、はい、
実はすごい今3ヶ月ぐらいハマってるあれがあるんですよ。
はい、
ゼラチンなんですね、粉ゼラチン。
何ゼラチン？
粉ゼラチン。
はい、
でね、これはね、あのリーディングのね、はい、あの江戸川啓司の中でちょっと出てきたんですよ。
はいはい、あ、そうなんですか。
ビタミンを摂取する際に粉ゼラチン、はい、だからサラダとかに粉ゼラチンをかけて食べると、
はい、
ビタミンの摂取率がすごく良くなるというのが啓司のおすすめだったんで、それをあれちょっと興味を持ったんだけども、
はい、
実はねよくよく調べてみたら、粉ゼラチンっていうの自体を摂取することっていうのが、
はい、
関節にすごくいいんですよ。お肌にもいいんですよ。つまりね、コンドロイチンとかあの、はい、グルコサミンとか言ってるじゃないですか、
はい、
あれ大体嘘らしいんですよね。
嘘なんですか。
で、
はい、
ゼラチンはトップアスリートたちが関節とかを痛めた時、
はい、
捻挫した時とか必ず取るんですって。
へ
え。もうその効能はだからそういう人たちの間で
よく知られてる、
よく知られている。実は一番簡単で一番安くて、一番効率がいいみたい。
あ、そうなんですね。
結局同じことらしいんです。ん、取り込まれて、
うんうん、
あの関節とかにこうそのコンドロイチンとか何ていう物質なのかわからないけども、
軟骨を作ってくれるような。
そうなんです、
うん、へえ、うん、なんか私わざわざあんまり粉ゼラチンっていいイメージがなくて、
うん、
あの寒天とかをね使うようにしてたりしたんですけど、
う
ん、
僕はだからあのそれはもう粉ゼラチンがいいということで調べてあって、で最初のうちはね、まあ、分かんなかったんだけども、
うん、
実は僕結構ねあの指の関節痛かったんですよ。
はいはいはい、
全然なくなって、ピアノを弾いていて指の関節とか手首とかが痛いっていうのが、
はい、
あ、あと、まあ、お肌は僕は分からないけども多分再生率のいい方だったらツヤツヤになるっていうあれはあるみたいです。
そうなんです。でもあのビタミンの摂取にいいっていうことは、
うん、
例えばこう柑橘類とかのゼリーをお家で作ったりして食べるとすごい効率がいいということですよね。
でも市販されているいわゆるあのなんとかのゼリーとかいうのはちゃんとしたゼラチン使ってるものは少ないんですよね、むしろね。
なるほど、うん、
だからそこはね、あの、はいはい、あれですけれども、
じゃあ粉ゼラチンというものをまあ買ってきて、うん、そうですね、お家で作ると、うん、はい、まあ、もしくはかけて食べても別にいいっていうことですよね。
あの紅茶とかに溶かしてもいい。
あ、
うん、最初水でちょっと、あの僕は小さじ2杯ぐらいパッパッと入れたのを水に溶かして、それで今度お湯、
なんかあの食物繊維をあの取るなんかあの、ね、あのサプリメントとかそういう風な取り方したりするけど、うん、それと同じですね。
同じことですね、
うん、へえ、知らなかった。
そうなんです。
そうか、サラッと情報濃いですね。
サラッと情報これだけで終わっちゃうかない
やいや時間は全然あるので、うんうん、もう一つも、じゃあ
もう一つはね、もう全然これね、はい、あの別物で、
はい、
ミュージシャンにおすすめの、
はい、
っていうかちょっと変わったもんですけど、今ね、はい、あのこれ見せられないのが残念なんですけど。
残念ですね、本当。
あのちょっと変なウルトラマンのような腕時計のような
、はい、
やつがありまして、
なんかね、新しい通信機器みたいな、
サウンドブレナーというね、
はい、
あのこれどこだったっけな、イギリスかヨーロッパどっかでね開発されたメトロノームなんですよ、うん、
ね
え。でこれは要するに振動で伝えてくれるメトロノームで、はい、
うんうん、
で、しかも、複数台同期ができると、
はいはいはい、
スマホから、テンポを指定して、
はい、
スタートを押すと、
はい、
ちょっとねこれ大きな音で、
あ、そうですね、
強くならすと
強めで
こんな感じで、
はい、あ、来た来た来た、今私の腕にビリビリと
両方ビリビリくるんですね別にこんなビリビリはなくてもいいんだけども、
そうですね、う
ん、
今あえてね大きめに、う
ん、これが早くなってきて、
あーすごい、
あるいはゆっくりにすると、で今2つ一緒になってるわけですよね、
はいはいはい、
だから例えばバンドで練習するときに、うんうん、あのこうやって、ね、みんなでテンポをキープすることができる、あれ生演奏でも使えるんですよ、
そうですよね、
コンピューターから、これを出す指示をあれして、
うんうん
う
ん、
そうするとワンツーワンツースリーフォーで、ちょっと弱めに鳴らしておけば ね、
そうですね、
全然誰にも分からず
自分にね振動だけで、
うん、カウントなしでいきなり始まるっていう、
わかっこいい、
かっこいいでしょ
どうやって合わせたの、ね、みたいな、
そういうようなことができる、で、まあ、あの今光ってるけどもいろんな色に光らせることができるので、うん、まあこれも楽しいかな、
楽しいですよね、うんうん、あの腕時計の形をしているのでね、なんか本当手軽ですよね、うん、
で実はねこれを使い始めてから僕もテンポに関して、はい、そのメトロノームってすごく意識してこう追いかけていないと、
うんうんうん、
メトロノーム聞こえてこないし、もちろん
そうですね、
あの、はい、自分で入っちゃうともうずれちゃったりもするじゃないですか、うん、
はい、
でこれってねすごくね、うん、自分で入っていく必要ないんですよ、
へ、
こっちからもう強制的にボンボン刺激が来るから、
はー、うん、体感の方が合わせやすいんだ、
うん、ある意味合わせやすいというか、ある意味なんていうのかな、ナチュラルにできる、
なるほど、
つまり神経の捉え方が全然違うんですよ、
違うんでしょうね、うん、やっぱ耳で聞いてっていうのとね、あの
視覚聴覚がメトロノームだと捉えちゃうんで、
う
ん、
そうですね、
うん、そうすると耳で聞いてるとダブってるから、
はい、
あのまあ、ずれたらもちろん分かる人は分かるけれども、うんうんうん、でもちょっとなんか全然違うんですよね、この触覚でやってくるって感覚が、
ちょっとなんかやってみたいな、
うん、面白いんです、
うん、
でまあおすすめはやっぱり複数台ねバンドでやるとか ね、
そ う、 ね、
そういうのは本当面白いなと思って、
うんうんうん、
いろんな人にこうねあの、試してもらってるんだけども、残念ながら、うん、あ、残念ながらじゃないんです、最近ねアマゾンとか楽天でも取り扱っているので、
はい、うん、ああそうなんですね、
うん、
はい、
ちょっと高いんですけどね、
あ、高いんですね
1万円ちょっとしますけどね
あ、うん、まあメトロノームとしてはいいお値段ですよね、うん、
いいお値段ですね、
うんうん、まあ、でも、うん、
ただまあ活かせるんだったらこれはすごいね、活かせるし、
そうですよね、うん、
結構楽しいなというか、うん、練習楽しくなりますよこれ、
いいですね、うんうん、ああ面白いと思います、はいはい、
サウンドブレナーっていうね、サウンドに BRENNER か、
はい、うん、まあ、これ後であの写真をね、
アップしようかな、はい、動画をアップしようかな、
そうですね、うん、Facebook ページの方で、うん、あのいつも番組の情報を出しているところに、はい、この商品の情報もね、出しておこうかなと思いますので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてください、
そうですね、
はい、はい、ということで今日のあきらさんのレコメンドのコーナー、
全然違う2つ、
はい、粉ゼラチンとサウンドブレーナーと、はい、はい、ご紹介していただきました、
はい、ということで、
そろそろ、はい、今回も終わりの時間が近づいてまいりましたが、うん、次回はなんと12月24日、
うん、うわ、そうなんですか、
そうなんですよ、クリスマスイブ、
24日はちょっと予定が入ってます
、
違う
か、ね、何をお届けしましょうかね、
考えなきゃい
けないですね、逆にね、うん、やっぱりクリスマス特集ですかね、いろんな
コンピレーションアルバムでも作りますか、
あ、勝手にまたクリスマス特集で、はい、まあ、何をお送りするか分かりませんが、はい、何かお送りしますので、
うん、はい、
また
頑張ってネタ考えないとね、はい、
そうですね、それが終わるともうあっという間にお正月という恐ろしい流れ、恐ろしいって言うのもなんですけど、はい、ということでね、
はい、
忙しい時ではありますが、また次回も聞いていただきたいと思います、はい、ではまた次回まで皆様どうぞお元気でお過ごしください、
はい、
さようなら。 Thank you.